全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は厚生労働省アワー薬機法 GCP 省令の改正について、厚生労働省薬局医薬品審査管理課森内春光さんにお話しいただきます。
厚生労働省薬局医薬品審査管理課の森内でございます。本日は薬機法 GCP 省令の改正をテーマとし、令和7年5月21日に公布された薬機法の改正内容や GCP 省令の改正の方向性についてお話しいたします。はじめに医薬品審査管理課について簡単にご紹介させていただきます。医薬品審査管理課では、医療用医薬品、陽子動医薬品、一般用医薬品、医薬部外品、化粧品の承認審査に関する事項を所管しています。様々な審査制度に加え、医薬品の製造のために必要な業許可制度や治験の実施に関する制度など幅広い業務を行っています。医療上必要な医薬品を迅速かつ安全に患者さんに提供するために、厚生労働省内の他部署や PMDA とも緊密に連携し、製薬企業等との調整を重ね、既存制度の活用や改正、新制度の創設等を行っています。薬機法の改正について、不正事案の発生等に伴う医薬品の供給不足や創薬環境の変化等の状況に対応し、引き続き品質の確保された医薬品等を国民に迅速かつ適正に提供していくため、医薬品等の品質及び安全性の確保の強化、医療用医薬品等の安定供給体制の強化等、より活発な創薬が行われる環境の整備、国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等を行うため、薬機法等を改正し、制度の見直しを行いました。改正薬機法を令和7年5月21日に公布し、順次施行することとしています。その中でも、医薬品審査管理課が所管している主な改正内容についてご説明させていただきます。条件付き承認制度について、日本において医薬品を迅速に承認するための制度の一つに、条件付き承認制度があります。条件付き承認制度とは、医療上の必要性の高い、希少、重篤な疾患に対する医薬品について、検証的試験の実施等を条件に、当該試験の結果を待たず、探索的な試験結果等に基づいて薬事承認を行う制度であり、類似の制度は、米国、欧州においても設けられています。医薬品、医療機器等施策に関する重要事項を処理するために設置された厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会において、現行の条件付き承認制度について議論されました。議論の中では、承認の取り消し規定がないため、一定程度の効果が確認できた探索的試験の結果に基づく場合や、検証的試験の実施途中である場合の適用を想定したものとなっており、そのため、欧米の類似の仕組みと比べて、制度創設後の承認件数が少ないこと、重篤かつ代替する適切な治療法がない場合など、医療上の必要性が高い医薬品、医療機器、または体外診断用医薬品に係る条件付き承認制度について、承認の取り消し規定を設けた上で、探索的試験の段階で、臨床的有用性が合理的に予測可能な場合に、承認を与えることができるように見直すべきであることが指摘されました。改正薬機法では、対象患者が少なく、多くの患者を対象とする臨床試験が実施困難である場合に限られていた規定を削除し、申請にかかる医薬品が希少疾病用医薬品、先駆的医薬品、または特定用途医薬品、その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものであること、 申請にかかる効能または効果を有すると合理的に予測できるものであること、申請にかかる効能または効果に比して著しく有害な作用を有することにより、医薬品として使用価値がないと合理的に予測できるものでないことを条件付き承認を与える要件として改正しております。また、条件付き承認の取り消しについても明文化されました。これらを踏まえ、希少・重篤な疾患の治療のための医療上特に必要性が高い医薬品への速やかな患者アクセスを確保するため、条件付き承認を行いやすい環境を整え、制度適用の拡大を図ってまいります。この改正内容は、令和8年5月1日に施行されます。小児用医薬品の開発計画の策定について、次に、小児用医薬品の開発計画に関する改正内容について説明いたします。小児用医薬品は、日本だけでなく、国際的にも市場規模が小さいことや、症例集積、コスト面からなる治験実施の困難さ等の理由から、一般的に開発が進みにくいという課題があります。これまで、特定用途医薬品指定制度の創設や、再審査期間の延長に加え、成人用の医薬品の開発時に任意で策定された小児用医薬品の開発計画について、PMDA の確認を受けられる仕組みを導入するなど、小児用医薬品の開発環境の整備に取り組んできました。しかし、これらの取り組みに加えて、より一層小児用医薬品の開発を促進し、ドラッグロスの解消につなげる必要がありました。そのため、改正薬機法において、新たに薬局医薬品の製造販売業者は、小児用の薬局医薬品の開発を促進するために必要な小児の疾病の診断、治療、または予防に使用する医薬品の品質、有効性、及び安全性に関する資料の収集に関する計画を作成するとともに、当該計画に基づき、遅滞なく必要な資料の収集を行うよう努めなければならないと規定し、小児用医薬品の開発計画の策定を努力義務化しました。また、小児用医薬品の開発計画が策定された医薬品の再審査の期間について、すでに上限10年で設定されている場合に、上限を2年延長できることとしました。そして、小児用医薬品等の開発の支援を行う特定用途医薬品指定制度の対象について、容量追加や材形追加の申請区分のみならず、新有効成分等の申請区分も対象になるよう省令を改正しており、また、現行の薬機法では、効能効果、用法用量の追加を前提として、再審査期間が4年以上、6年未満となっていますが、当該規定を削り、申請区分に応じて再審査期間が設定されるよう見直しました。これらの改正内容についても、令和8年5月1日に施行されます。GCP 省令について、ここまで薬機法の改正の一部について説明いたしましたが、次に GCP 省令の改正の方向性をご紹介いたします。GCP 省令は、被験者の人権の保護、安全の保持、及び福祉の向上を図り、治験の科学的な質、及び成績の信頼性を確保するため、医薬品の臨床試験の実施にかかる基準として定めております。GCP 省令は国際的な基準である ICHGCP を法制化したものですが、近年 ICHGCP について臨床試験環境の急速な進歩がガイドラインに反映されていないことや、手段と目的のバランス、プロポーショナリティが欠如し、臨床試験への確率的なアプローチになっていること等が指摘されてきました。これを受けて、令和7年1月に ICHGCP の改定について合意され、試験の質に関する重要な要因に焦点を当て、想定されるリスクや目的に適合したアプローチを促進することとされたため、日本の GCP 省令においても速やかに実装してまいります。ICHGCP の改定内容を反映するほか、 臨床試験の質に関する重要な要因に対するリスクに応じた管理の実施といった新しい考え方を積極的に導入するなど、治験に携わる従事者の負担軽減を含め、治験のさらなる効率化を促進するための改正も予定しております。GCP 省令改正の方向性について、主な改正の方向性として、シングル IRB の原則化があります。欧州の EU 臨床研究指令及び米国のコモンルールでは、単一の治験審査委員会、通称 IRB での審査を求めており、欧米では単一の IRB での審査が一般的です。日本での国際共同治験、臨床試験を推進し、審査の質を向上させるため、日本での治験においても単一の IRB での審査を原則化することとし、そのための規制、手続き上の課題解消を図ります。次に、分散型治験の円滑な実施に向けた規制の合理化も予定しております。現行の GCP 省令では、治験薬を治験依頼者の責任のもと、実施医療機関に交付しなければならないと規定しています。分散型治験の導入等を踏まえ、実施医療機関以外の適切な契約を結んだ連携医療機関、研究開発支援薬局へ治験薬の交付を認めるよう見直しを進めています。また、リスクに応じて実施範囲を変更すると、GCP 適合性調査等の合理化も促進してまいります。最後に、リスクに応じた治験副作用等の情報収集、評価について説明いたします。現在、被験薬の海外市販後情報に関する個別症例報告については、厚生労働省及び実施医療機関等への網羅的な報告を日本独自に要求しています。しかし、海外臨床試験により、副作用情報が適切に収集されていることを踏まえ、膨大な件数の個別症例報告を実施医療機関 IRB 等に届けるのではなく、重要度の高い副作用情報を選別して適切に届ける体系に見直すとともに、集積評価により安全確保措置が必要となる事象が検出された場合、従来の定期報告の期限を待たずして、速やかに厚生労働省及び実施医療機関等へ報告するよう関係規定を見直します。以上、簡単にではありますが、薬機法の改正、GCP 省令改正の方向性について説明いたしました。本日紹介しました内容は、厚生労働省または PMDA のホームページにて公開しております。引き続き、迅速な承認審査に尽力するとともに、刻一刻と変化する社会情勢に柔軟に対応し、課題を見据えながら少しでも早く、有効で安全な医薬品を患者さんにお届けできるよう、より良い薬事承認制度の実現に取り組んでまいります。最後までお聞きいただきありがとうございました。
今日は厚生労働省アワー薬機法 GCP 省令の改正について、厚生労働省医薬局医薬品審査管理課森内春光さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。